今日恵みをいただく御言葉は申命記の11章22節から32節までです。申命記の11章22節から32節、はじめに25節までをお読みします。もしあなた方が私の命じるこのすべての命令を忠実に守り行い、あなた方の神主を愛して主のすべての道に歩み主にすがるなら、主はこれらの国々をことごとくあなた方の前から追い払い、あなた方は自分たちよりも大きくて強い国々を占領することができる。あなた方が足の裏で踏むところはことごとくあなた方のものとなる。あなた方の領土はアラノからレバノンまで、あの川ユーフラテス川から西の海までとなる。誰一人としてあなた方の前に立ちはだかる者はいない。あなた方の神主はあなた方に約束された通り、あなた方が足を踏み入れる地の全面にあなた方に対する怯えと恐れを望ませられる。見よ、私は今日あなた方の前に祝福と呪いを置く。もし私が今日あなた方に命じるあなた方の神主の命令に聞き従うなら祝福を、もしあなた方の神主の命令に聞き従わず、私が今日あなた方に命じる道から離れあなた方の知らなかった他の神々に従っていくなら呪いを与える。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、私たちの前にはいつも祝福と呪いが置かれております。そしてそのどちらかを選ぶのは私です。ここにいる一人一人であり、これを聞く全ての人々が祝福と呪い、この二者択一をしなくてはなりません。誰も好き好んで呪いを選ぶものはありませんが、しかし主に聞き従うということを、それを好き好んで選ぶべきであることを主よ、今日私たちは知るべきです。どうか主よ、あなたの御言葉に聞き従い、それを守り行うこと、これによる祝福と幸いを勝ち得ていく私たち一同でありますように。今日あなたが用意しておられる祝福とは何か、また私たちの側の主から与えられている責任、そして自由意志、これらが私たちに委ねられているゆえん、主よ、今日あなたがそのことを教えてください。この語るしもべの唇を今日も清めて用いてください。これを聞く一人一人の耳を清め、あなたの命を余すところなく、間違えることなく受け入れ尽くすことができますように、イエス、どうか私たち全てを清めてください。今日これからの一切あなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。モーセはまず全ての命令を忠実に守り行うなら、主を愛して主の道に歩み主にすがるなら何があるのか、モーセはまずそのことの幸いについて述べています。主はまず主の命令を守り行うことを皆さんに求めておられます。忠実に守り行い、主の愛し主のすべての道に歩むこと、主にすがること、それを皆さんに求めておられます。一体何か、それは皆さんすでに御言葉から学んでおります。例えば嘘をつくことは主は 愛されることでしょうか。いえ、そうですね、両親を憎むこと、それは主は愛されることでしょうか。
いい
えですね、主が何を愛し何を憎まれるか、それはもう皆さん大体分かっております。御言葉を忠実に守り行うこと、これを皆さんがするのであれば皆さんは祝福を受けます。でも主が憎まれること、例えば嘘をつくとか両親を憎むとか、そういったことをするのであれば呪いが送られます。これを聞いている人々の中で、もし両親を今までの人生憎んでいたとしたら、今までの人生呪いで満ちていたことを自覚しているはずです。それは御言葉の真理法則に、ね、のっとっていることですから。御言葉は真理です。ですからもし御言葉に、ね、あなた方の父と母を敬いなさいと書いてあるのであれば、それを守り行うならば祝福を受けますが、しかしそれに反して守り行わないなら当然呪いが来ます。これは重力の法則よりもより真実な法則です。さて、ここで主はもし私の命じる全ての命令を忠実に守り行い、あなた方の神主を愛して主の全ての道に歩み主にすがるなら、主はいろいろな祝福を与えてくださいます。その明細が、まあ、23節以降、25節まで書いてありますね。主はこれらの国々をことごとくあなたの前から追い払い、あなた方は自分たちよりも大きくて強い国々を占領することができる。主の命令を守り行うのであれば、皆さんのに敵対するもの、皆さんがの目の前に立ちはだかるもの、それらに対して勝利することができます。自分たちよりも大きくて強い国々を占領することができるようになります。もし皆さんが主の命令を守り行うのであれば、そうです、いかに目の前に立ちはだかっているものが強敵であろうとも、いかにそれが大きな権力を持っていようとも、国家権力でそのものであろうとも、主に聞き従い守り行うキリスト者の方が、ね、歴史はの紐解きますと勝利してきました。一時的にですね、キリスト者たちが攻撃にあって虐げられることは確かにありますが、しかしそれでも主に聞き従い守り行う命令を守り行う人はやがて勝利し、やがて占領するんです。ローマ帝国かつてキリスト者を迫害しました。しかしやがてキリスト者たちに飲み込まれて、そしてローマ帝国そのものがですねキリスト教国になりました。まあ、しかしですね、当初は良かったんですけども、次第に政治とまた権力と、ね、金銀お金そうしたものがと結合していくとですね、だんだんやはり世と結婚していくうちにキリスト者は腐っていってしまうんですね。私たちはあくまで御言葉に対して忠実に、私たちは主の命令を守り行っていくべきなんです。また24節を見ますと、あなた方が足の裏で踏むところはことごとくあなた方のものとなる。あなた方の領土はアラノからレバノンまで、あの川ユーフラテス川から西の海までとなる。ね、要するに皆さんのものとなるんです。広々としたところが皆さんのものとなる。大きな、ね、幸い大きな祝福が皆さんのものとなる。また25節を見ますと、誰一人としてあなた方の前に立ちはだかる者はいない。あなた方の神主はあなた方に約束された通り、あなた方が足を踏み入れる地の前面にあなた方に対する怯えと恐れを望ませられる。アーメン。主に聞き従う人々が進みゆくと、その周りには主からの恐れがつきまとって、主の民をあえて攻撃しようとする者はいなくなっていくんです。誰一人 その、ね、前に立ちはだかって敵対するものはいなくなるんです。そして26節以降にですね、祝福と呪いの、その約束があります。二者択一ですね。非常にシンプルです。祝福を得るか呪いを得るか、どうしたら祝福を得るか、どうしたら呪いを得るかも非常にシンプルに書いてありますね。もし私が今日あなた方に命じるあなた方の神主の命令に聞き従うなら祝福を、ね、主の命令に聞き従うのであれば祝福が与えられます。しかしもし主の命令に聞き従わず主の道から外れ他の神々に従っていくのであれば呪いが与えられます。これは非常にシンプルな命令ですけれども、しかし私たちにとってとても重要な命令です。皆さんはどちらを選びますか？
命令を守り行う。
アメン。命令を守り行うことを皆さんは選択してください。人のことを見たりするのではなくて主のことを見てください。人のことに恐れをなして、そして主の命令の方を、ね、軽んじるのであれば呪いが送られ、しかし人の命令よりも、ね、主の命令の方を、ね、そちらの方も優先するのであれば祝福が与えられます。29節以降をお読みします。あなたが入っていって所有しようとしているうちにあなたの神主があなたを導き入れたなら、あなたはゲリジム山には祝福を、エバル山には呪いを置かなければならない。それらの山はヨルダンの向こう日のいる方のアラバに住むカナン人の地にあり、ギルガルの前方モレのカシの木の付近にあるではないか。あなた方はヨルダンを渡り、あなた方の神主があなた方に与えようとしておられる地に入ってそれを所有しようとしている。あなたがそこを所有しそこに住み着くとき、私が今日あなた方の前に与えるすべての掟と定めを守り行わなければならない。アーメン。これはですね、イスラエルの人々が入っていってそこを所有した時、その、広大なですね、カナン人の地には、そのギルガルの前方モレのカシの木の付近に、ゲリジウム山とまたエバル山という山が、2つの山があります。そしてそこに入っていたのであれば、ゲリジウム山の上の方では祝福、またエバル山では呪いを、宣言しなくてはならないとここでモーセは命じております。まあ、より具体的にはですね、司命記の27章の方に、記されております。司命記27章の11節から26節までのところですね。具体的にその地に入っていき、そしてゲルジム山とエバル山を見たならば、そこに置いて具体的に行動するべきことがここに書いてあります。申命記の27章の11節から26節です。その日モーセは民に命じていった。あなた方がヨルダンを渡った時、次の者たちは民を祝福するためにゲリジム山に立たなければならない。シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ヨセフ、ベニヤミン、また次の者たちは呪いのためにエバル山に立たなければならない。ルベン、ガド、アシェル、ゼブルン、ダン、ナフタリ。レビ人はイスラエルのすべての人々に大声で宣言しなさい。職人の手の技である主の忌み嫌われる彫像や鋳造を作り、これを密かに安置する者は呪われる。民は皆答えてアーメンと言いなさい。自分の父や母を侮辱する者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。隣人の地境を移す者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。盲人に間違った道を教える者は呪われる。 民は皆アーメンと言いなさい。在留異国人みなしごやもめの権利を犯す者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。父の妻と寝る者は自分の父の恥をさらすのであるから呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。どんな獣とも寝る者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。父の娘であれ母の娘であれ自分の姉妹と寝る者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。自分の妻の母と寝る者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。密かに隣人を撃ち殺す者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。賄賂を受け取り人を撃ち殺して罪のない者の血を流す者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。この御教えの言葉を守ろうとせずこれを実行しない者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。これがですね、具体的に、実際その地に入っていった場合のその宣言するべき言葉です。この中においてはね、本当に呪いのことしか書いてないですね。何々をしたら呪われる。でそれに対して民はそれにこうしてみんなアーメンと言う。これを実際にですね、具体的にその約束の地に入った時にしなくてはならないことです。まだこの申命記の、今日の箇所11章の段階では、この27章の段階でも同じなんですけども、まだ約束の地に入っておりません。この民はまだエバル山とゲリジム山を見ておりません。その段階でもう、与えられた先のことを先取りしてモーセは命じてるんですね。もしこれこれの地に、幸いと祝福を得たならばこれをしっかりと命じなさいと宣言しなさい。この民は主の御教えを守り行っていくのであれば必ず勝利し必ず占領します。皆さんも同じです。主の御言葉を守り行うのであれば皆さん必ず幸いと祝福を得ます。ただ問題はその先ですね。幸いと祝福を得た後モーセは本当にしっかりとその幸いと祝福を得た後勝利を得た後にもう具体的にも人々の口で、言わせるんですね。何々したら、立法に書いてあるこれこれの主の意味嫌われることをしたならばあなた方は呪われる。その時人々は皆それにこうしてアーメンと言わなければならない。モーセはなぜ呪いの、何々すれば呪われると言ったか。もう本当にこれこれのしたら徹底的に恐ろしいことが起こるってもうそれをその悪い道に歩ませないためですね。人は思います。なんで呪いのことばっかりそんな暗いことマイナスイメージ、マイナス思考なんでそんなことを言うんだ。私たちはもし御言葉を守り行わず死の意味嫌われることを行ったら何がこの身に起こるかということもしっかりと私たちは覚えておくべきなんです。特に成功した後勝利した後幸いと祝福を得た後、それまで縛られていた場所から解放された後こそ私たちは努めて気をつけて御言葉を守り行うこと、また御言葉を守り行った先の祝福そして守り行わなかったことの呪いそれをしっかりとですね幸いと祝福を得た後にこそ宣言するべきなんです。この、モレのカシの木の付近このゲリジムさんとエバラさんは、そのヨルダンの向こう、ギルガルの前方モレのカシの木の付近にあると、11章30節に書いてありますけれどもこのモレのカシの木、創世記で見ましたね。そうです、あのアブラハムが初めてカナの地に踏み入れた時祭壇を築いた場所です。 創世記の12章のところ、12章に、まあ、初めて主がアブラムに現れて、そしてあなたの生まれ故郷を離れて私が示す地に行きなさいと、ね、それに従ってアブラムは出ていて、まあ、その時に75歳だったんですけども、創世記の12章の5節から見ていきます。創世記の12章の5節から、アブラムは妻のサライと甥のロトと彼らが得たすべての財産とカナンで加えられた人々を伴い、カナンの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。アブラムはその地を通って行き、シェケムの場モレのカシノキのところまで来た。当時その地にはカナン人がいた。その頃主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東には愛があった。彼は主のためにそこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。アーメン。アブラムが、カナンの地に入って、最初に主が現れてくださったところ、それがこのモレのカシノキのところ、東に愛がある方に進んでいったとあるんですけども、ちょうどヨシア記の方を見ますと、ね、あのヨシアたちがエリコを攻略し、その次に愛を攻略した、その後にですね、ゲリジムさんとエバルさんの、で祝福と呪いの宣言をした記事があります。ちょうどもう500年以上も前に、先祖アブラハムが、ね、初めてカナンの地に入って、そこで主が現れてアブラハムに、私はあなたにこの地方を与えると、ね、あなたの子孫にこの地を与える、主が現れてくださり、そしてアブラハムがそれに対して祭壇を築いて主を礼拝した場所がこのモレのカシノキのそば、ちょうどゲリジムさんのエバルさんの付近ですね。主は本当にもう500年以上も前から約束をしておられた、この地に入って、そしてそこを所有したのであれば、改めてこの祝福と呪いを宣言しなさいと言われたんです。本当に象徴的なことです。私たちも主のこの御教えを守り行うのであれば、必ず祝福を受けます。必ず幸いをいただきます。主の御教えを守り行わないのであれば、そもそも約束の地に入ることはできません。イスラエルの民も、ね、この40年前の世代は入ることはできませんでした。しかし主の御教えを守り行うのであれば、約束の、ね、安息に入ることはできます。信じて進む者は、ね、安息に入ることはできますが、しかし恐れをなして尻込む者は安息に入れません。しかしもし安息に入ったのであれば、主の御教えを守り行って安息に、約束の祝福に入ったのであれば、その時こそ私たちはまだ、ね、気をつけるべきなんですね。勝って兜の尾を締めようということわざが日本にありますけれども、皆さんが実際に、ね、祈り求めて祈り求めて、主をこれこれしてください、ね、これこれ与えてください、それがいざ与えられたら、その時こそ皆さんは主を忘れるべきではないです、ね、主に祈り求めて幸いが与えられて、でそれでやったって言って、ね、それに飛びついて、でそもう主を忘れるようであれば、かえって その与えられた富とか与えられた解放とか、それは逆に呪いになってしまいます。私たちは与えられた時こそ主の御教えを守り行うこと、祝福と呪いを宣言するべきなんです。どうか皆さんは御言葉を守り行いましょう。そして身も主の命令を守り行ったのであれば、皆さんは必ず祝福を受けます。 必ずです。 100% です。なんでこう言い切れるかって、だってもう申命記に何度も書いてあるじゃないですか、ね、主の御教えを守り、ね、今日のところも22節で、もしあなた方が私の命じるこの全ての命令を忠実に守り行い、あなた方の神主を愛して主の全ての道に歩み主にすがるなら、ね、幸いと祝福が与えられる、書いてありますね。書いてあるから私は 100% 言い切ることができるんです。どうか皆さんも信じ切って主の御言葉を守り行いましょう。そして幸いと祝福を勝ち取りましょう。で、幸いと祝福を勝ち取った時こそ皆さんも御言葉の祝福と呪い、御言葉を守り行うことの祝福、守り行わないことの呪いをはっきりと宣言して、そして皆さん祝福をキープし続けて、主の御言葉を守り行うことをキープし続けて、ますます幸いと祝福に安泰な、人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちの前には祝福と呪いの道が置かれております。主の御言葉を守り行うのであれば、私たちは祝福へと入っていきます。このシンプルな主よ、この御教え、私たちはただ祝福を勝ち取っていくものとして、主の御言葉を守り行うこと、これを努めてキープし続けていくことができますように。本当に非常にシンプルであるんですが、なんと多くの人たちがそのシンプルなことができないでいるでしょうか。なんと多くの人々が身勝手に好き勝手に自分の思いたいことを思って自分の歩みたい道を歩み、呪いを刈り取っているでしょうか。どうかこれを聞く一人一人は御言葉を守り行うことを恐れを持って努めて、それを好き好んで選択していき、祝福を選んでいくものでありますように。どうかしよう、私たちの弱い心を憐れみ、私たちを強くし、あなたの御教えを守り行うものとなさしめてください。今日いただいたこの全ての恵みに感謝して、私たちの尊き主、全ての祝福の源となるイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。